5ページ市長エッセイ共にある暮らしの中で、長野獅子歌を最後に歌ったのはいつですかと聞かれたら、皆さんはすぐに答えられないかもしれない。かつては学校や地域の行事などで親しまれていた長野獅子歌、現在は歌うことも聞くことも少なくなったと感じているのではないか。市が主催する行事の中では、年に一度行う市表彰式で歌われている。長野獅子歌は作詞豊田博氏、作曲米山正雄氏で、昭和42年1967年3月29日に制定された。実はこの歌には日本を代表する文化人とのつながりがあり、大変興味深い歴史がある。作詞作曲は前述の通りだが、この歌には寺山修司氏も名を連ねている。劇作家詩人として時代を切り開いた彼が主催した劇団天井桟敷では、過日逝去した三輪明宏氏が主演したこともある。そんな彼が鹿の補作詞をしていたことをご存知だろうか。今私の手元に鹿制定を担当した総務部作成の起案文書がある。日付は昭和42年1967年3月13日。この起案文書の表紙をめくると、原作者の豊田氏の語句を生かしながらも寺山氏が原作を変更した部分と、その理由が本人の直筆で丁寧に書かれた文書がついている。その一部を紹介すると、原作の宿の中から最も長野市を代表するもの、格調の高いスケールの大きいや、善光寺の宝塔とともに長い歴史と未来に向かって永久に繁栄していく姿を歌ってみましたなどとある。市公文書館に大切に保存されているこの起案文書を読み進めると、鹿は単なる歌を超えて市民に希望や勇気を与え、未来に向かって伸びゆく町の姿が見えるものとして作られた物語なのだと思える。まさに劇作家としての表現が生かされた素晴らしい作品だとわかる。世代から世代へ歌い継がれていくことは文化の継承そのもの、市民をつなぐ大切な財産である長野獅子歌。この歌を未来へ引き継いでいくためにも歌う機会を増やせたらいい。来年は長野市政130周年でもある。荻原健二。目次茶臼山動物園アムールトラの森オープン、2ページ3ページ北部勤労者活躍支援センターオープン、4ページ芋井公民館が芋井交流センターになりました、4ページ市長エッセイ5ページもしもの時に備えて大切な人と人生会議を始めましょう、6ページ子どもの権利相談室開設、6ページ災害時のゴミの出し方、7ページ屋外広告物適正化循環、8ページ下水道の適正な利用にご協力を、8ページ浄化槽の適正な維持管理を、8ページ夏の防火運動、9ページフレイル予防講座に参加してみませんか、9ページ健康情報キラリ能力アッププログラムほか、10ページ11ページ8月の市政番組12ページ暮らしのチャンネル12ページから20ページ産業用地の整備に取り組んでいます21ページ令和9年度採用長野市職員募集22ページ姉妹都市アメリカ合衆国クリアウォーター市派遣中学生募集23ページAC 長野パルセーロトップチームレディースチーム2026-2027シーズン開幕24ページ長野市の人口と世帯数令和8年7月1日現在総数357,816人、男174,072人、女183,744人、世帯数16,6750世帯、前月比プラス16世帯、